お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからナホム書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はナホム書3章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ナホム書3章の学びに入りますが、3章でナホムはニネベの町の滅亡の原因を示し、神様が町を破壊されることを弁明します。ニネベの町の滅亡はガラティア書6章7節に書かれてある、人は種をまけばその刈り取りもすることになりますという霊的な原則の実例です。この御言葉は国に関しても真実なのです。多くの意味で神様は個人と国をとてもよく似た方法で取り扱われることがわかります。多くの博識な批評家たちは、町の滅亡の明らかな説明の一つがこの三章にあると言ってきました。どんな言語の中にもこれ以上の記述は見つかりません。ナホム書3章の本文に入りますが、一節。ああ、流血の町、虚偽に満ち、略奪をこととし、強奪をやめない。ここにはニネベの町の大敗の様子が描かれています。ああ、流血の町と書かれています。アッシリアの首都としてのニネベは、古代世界の中でとても残虐で、とても血生臭いことで知られていました。そのため彼らは他の国々からひどく恐れられていました。アッシリア軍は実際確かにゆっくりと進軍しましたが、彼らはまるで通り道にあるものをすべて滅ぼし尽くすハリケーンのようでした。前にも述べましたが、時にはアッシリアの残虐な攻撃に苦しむよりはと、その地域の住民全員が自殺をすることもあったんです。またここには、虚偽に満ちと書かれていますが、アッシリアは決して信頼できるような国ではありませんでした。アッシリアは他の国を助け、保護するという約束をしておきながら、それを平気で破るような国でした。神様がニネベの町を裁かれた理由の一つは、この町は虚偽に満ち、略奪をこととし、強奪をやめない町だったからです。これらのことは、町での生活の特徴です。同様に今日、都会に住んでいる私たちの家も決して安全ではありません。ある場所では、窓に鉄格子を入れ、玄関のドアの鍵を二重にも三重にもしなければならない状況です。私たちは今日、どこに住んでいるのでしょうか。私たちは法と秩序のある国に住んでいるという言い方をしますが、決してそうではないと思います。この説は、近代国家の大都市が暴虐に満ちていることを何と適切に説明している箇所でしょうか。ナホム書はまるでニネベの町についてではなく、 私たちの暴虐に満ちた大都市のことを説明しているのではないかと錯覚してしまいます。ヨナとナホム書は神様が異邦人の国をどのように取り扱われるかを明らかにしています。この二つの書は神様のご支配が人間社会の上にどのように働くかも明らかにしています。神様は必ず人間の罪を、そして国の罪を裁かれます。歴史を見てみますと、偉大な文明が次から次へと時代の塵と破片の中で崩壊していくのを目にします。なぜなら神様が彼らを裁かれたからです。アメリカ合衆国も別に神様のお気に入りなのではありません。私たちが何か特別なわけではないのです。私たちは自分たちが特別だと思っています。そして私たちは安心して過ごしていますが、これは偽りの安全かもしれないのです。なぜなら神様は大きな国を滅ぼされるからです。神様はここでそのことをとてもはっきりと示しておられますとマギー博士は述べています。ナホム書三章の二節、無知の音、車輪の響き、駆ける馬、飛び走る戦車。ナホムはここで戦車を生き生きと説明しています。それらはまるで武装した現代の戦車のようです。彼らが町の中に入ってくると、乗り手が自分の馬を鞭打つ音が聞こえます。車輪がガラガラ言う音と、駆ける馬、飛び走る戦車の騒音が聞こえます。戦車はすべてのもの、特に死体の上を飛び越えて行きました。この章の最初の二つの説は、ニネベの町の内側の状況を説明しています。虚偽と略奪がこの町の文化を明らかに示していました。彼らは他の国々に対してこのようなことを行っていました。そして彼らが行っていた振る舞いの原因は、彼らが神様を拒否したその内側に問題があったからです。人間は罪を犯すから罪人になるのではありません。人間は確かに初めから罪人であるので罪を犯すのです。つまり根本的に内側において人間は罪人なのです。そのことが人間の愚かで悪に染まりやすい人間の行動を説明しています。この当時の人々の多くがアッシリア人のことを、あの人々は野蛮だと言ったに違いありません。そのように町の中には虚偽と略奪が満ちていました。虚偽と略奪は現代社会の堕落した状態を明らかにしています。それは私たちがとても文明的になったからでしょうか？違います。それは私たちが生まれながらの罪人だからです。ナホム書三章の三節。突進する騎兵、剣のきらめき、槍のひらめき、おびただしい戦死者、山なす屍、数えきれない死体、死体に人はつまずく。信じられないほどの数の人々が死にました。三節から四節には、ニネベの町の外側の状態を特徴づけることが書かれています。彼らはとても残虐な敵でしたが、彼らは今自分たちが蒔いた種を刈り取っているのでした。 ナホム書3章の4節。これは優れて麗しい遊女、呪術を行う女の多くの淫行によるものだ。彼女はその淫行によって国々を、その魅力によって諸部族を打った。優れて麗しい遊女と書かれています。ニネベの町はここで遊女になぞらえられています。すべての国々がニネベにへつらってきました。この町の恥に注目してください。神様はニネベを優れて麗しい遊女になぞらえて、世界のすべてがニネベに言い寄ったことを暗示しておられます。呪術を行う女の多くの淫行によるものだ。彼女はその淫行によって国々を、その魅力によって諸部族を打ったと書かれています。この箇所の英語訳は次のように訳されています。呪術を行う女の多くの淫行によるものだ。彼女はその淫行によって国々を、その呪術によって諸部族を打った。ここには呪術と書かれていますが、これはオカルトを指しているのです。偶像礼拝には意味がないなどと決して考えてはいけません。なぜなら、偶像の背後にはサタンがおり、偶像礼拝の背景は悪魔的だからです。オカルトは落ちぶれた人々や犯罪者や暗黒街の中だけで起こっているのではありません。オカルトは大学の校内や町々の高級住宅地でも起こっているのです。今日多くの人たちがオカルトに関わっています。どれほど多くの人々が星占いの雑誌を買い、それに従うかは驚くほどです。多くの人々が魔除けや幸運を呼ぶ小物、お守りや小さな人形のようなものを持っています。この傾向は物質的な時代と文化の中で急速に大きくなりました。そのようなものからは卒業したと思ったのに、今私たちはまたそこに戻ってきていることに気づくのです。この大きな町ニネベはまさにそこに戻ってきていたのであり、この町の売春と呪術のせいで、町を裁くことは正当であると神様は言われます。黙示録には、今の時代の終わりが来ると、組織化された教会は遊女となり、このような種類のことに関わるようになると書かれています。そしてもうすでにそちらの方向に動いていることを見ることができます。このすべてのことは今日、とても危険です。マギー博士はオカルトの危険について次のように述べています。私はとても立派なペンテコステ派の牧師を知っています。彼は神様の御言葉を述べ伝え、異言で話すことと癒しを信じている牧師ですが、彼は私に異言のムーブメントの中に本当の危険があるとはっきり言いました。そして彼は次のように言いました。私たちのグループが異言で語るだけでなく、今日、オカルトの中でも同じことをしている人たちがいます。私たちの教会では、このような類のことについてとても注意を払っています。この牧師は霊的に目が開かれた人です。それでも彼はむしろ、異言で話すことに気が進まないのです。ただ単に物事が超自然の印を帯びているからといって、それは聖書的であるとは限りません。十分に注意深く、そのことが聖書的であるかどうかを確かめなければなりません。もしそのことが超自然的であっても、聖書的でないのなら、それは神様から出たものではありません。そして神様以外に、超自然のことができるものはただ一人、それはサタンです。 サタンは神様の猿真似をし、できる限りにおいて神様を模倣します。神様はなぜご自分がニネベを裁かれるかという理由を私たちに示しておられます。神様はこの町を破壊することが正当であることを示しておられるのです。さて神様は次のようなとても驚くべきことも言われます。ナホム書三章の五節。見よ、私はあなたに立ち向かう。万軍の主の御告げ。私はあなたの裾を顔の上までまくり上げ、あなたの裸を諸国の民に見せ、あなたの恥を小国に見せる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。見よ、私はあなたに立ち向かうと書かれています。神様がニネベに対してこう言われるのはこれで二度目です。神様はエゼキエル書38章から39章でゴグとマゴグにも同じことを言われています。ゴグとマゴグは確かにロシアを指していると思います。進学校から卒業した時には、私はエゼキエル書38章から39章がロシアを指しているということを受け入れようとはしませんでした。そこで私は自分自身でその学びをしてみようと決心し、その後そこで言及されているのがロシアであると確信するようになりました。私がそのような確信に至ったいくつかの理由があります。それは、ロシアはエゼキエルの時代には存在すらしていない国でしたが、神様は彼らに言われます。私はあなたに立ち向かう。また私たちは今は、なぜ神様がそう言われたのかを知っています。なぜなら彼らは無神論の国だからです。神様はアッシリアに、私はあなたに立ち向かうと言われましたが、それは彼らが無神論だったからではなく、多神論だったからです。アッシリアは偶像礼拝にとっぷりと使った国でした。偶像の背後には、オカルトがあり、呪術があります。今日、呪術は多くの人たちにとって現実になってきました。人間は、呪術には現実があるということに気づき始めています。人間は将来を知りたいものです。でも神様は大いにオカルトに関わった町、ニネベに私はあなたに立ち向かうと言われたのです。またここには私はあなたの裾を顔の上までまくり上げと書かれています。今日私たちはすべてをさらけ出した裸のような会員の時代に生きています。現代はとても猥褻で罪深く、みだらなものを見せるために人間は不真面目に裸を芸術と呼ぼうとします。今日男も女も裸を見せています。アッシリアの文明はかなり低俗なところまで落ちていました。しかしそれでも現代の私たちほどではありませんでした。彼らは人間の体を陳列するようなことはしませんでした。そこまではまだ行っていなかったのです。裸で晒されることは女性にとって恥辱でした。神様はここでご自分がニネベにもたらされようとしている恥のことを語っておられます。神様は言われます。私はあなたの裾を顔の上までまくり上げよう。あなたはずっと遊女であった。私はあなたについてぞっとするような恥を暴露しよう。またここには、あなたの裸を諸国の民に見せ、あなたの恥を 小王国に見せると書かれています。神様はこの国にそのようにされると言われたのです。そしてその予言の通りにアッシリアは倒れました。偉大な国、偉大な文明がすべての富と権力とともに塵の中に倒れ、二度と立ち上がることはありませんでした。神様は彼らにそのようにすると言われたのです。ナホム書三章の六節。私はあなたに汚物をかけ、あなたを辱め、あなたを見せ物とする。神様はナホムを通してニネベに言われます。私はあなたを引き倒す。私はあなたに反対している。私は世界に対してあなたがどのようなものであるかを暴露する。その後のニネベの町の発掘は、これらの予言がすべて成就したことを明らかにしています。ナホム書は、ニネベの滅亡が実際に起こるずっと前に与えられた神の言葉である予言なのです。ここに与えられているすべての説明を軽く見過ごしてしまわないようにしなければなりません。なぜならこのすべてのことの中には、今日の私たちのための警告とメッセージがあり、またこれらの描写は、今日の状況を正確に描写しているからです。ナホム書には、世界の国々を神様がどのように扱われるかという方法が明らかにされています。そして神様が、今でもそのやり方を変えられたとは思いません。そしてもし神様がその方法を変えておられないのなら、私たちの住んでいる国に対しても神様は同じような裁きを行われることになり、私たちは正義を行われる神様を恐れなければなりません。神様はこの町を遊女と呼ばれ、必ずこの大きな町のすべての恥と汚れと不道徳を表して、世界に対して見せ物、また笑い草にされると言っておられます。そしてこの予言の通りに、偉大なアッシリア王国は終局を迎えたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の復讐の正当性というテーマで、ナホム書三章一節から六節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。